皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回は1話完結シリーズってことですが、私のチャンネル的にはなかなか珍しいインドについて取り上げてみたいと思います。皆さん、インドで一番メジャーな宗教といえば何か分かりますか？これは当然ヒンドゥー教ですね。現在の人口の8割近くがヒンドゥー教です。ちなみに2位はイスラム教、3位がキリスト教になります。でも皆さん、インドといえば他にも有名な宗教がありますよね。それは世界三大宗教の一つ、仏教。仏教発祥の地こそインドであって、かつて中国人たちは仏教を学びにインドへ旅に出ていましたよね。でもそんな仏教を生んだインド、現在はインド人の中で仏教徒はたったの 1% も存在しません。なぜか、なぜインドではヒンドゥーは選ばれ、仏教を繁栄することができなかったのか、その理由こそ歴史を見ればわかります。ということで早速いきましょう。まずいきなり歴史の話をする前に、ヒンドゥー教の特徴について見ていきたいと思うんですけど、それは何といっても極端な身分制であるカースト制ですよね。バルナ制とも言います。カーストってのはどういう意味かっていうと、これはポルトガル語のカスタ、つまり家柄っていう意味で、15世紀にインドを訪れたポルトガル人が命名したものになります。ヒンドゥー教では教徒をいくつかの身分に分けているわけですが、上から僧侶司祭階層であるバラモン、貴族階層のクシャトリア、商人階層のバイシャ、奴隷階層のシュードラ。バラモンとクシャトリアがいわゆる上級階層で、これは全体の約1割程度しかおりません。で、このうち大半を占めるのが一番下のシュードラになるんですけれども、実はそれにも該当しないこの4階層のカースト世界に入らない人たちもいるんですね。その人たちを抑圧されたものっていう意味であるダリットと呼びます。不可植民とも呼びますね。今では人口の約 16% ぐらいがこのダリットに該当するみたいです。現在のインド政府はカースト制に基づく差別を禁止してますけども、でもカースト制そのものを禁止しているわけではないので、特に地方ではまだまだこうした思想は根深く残ってるんですね。当然生まれや出自で権利が異なるっていうのは現代的な人権思想とは反するわけですけど、でもインド建国の父であるガンディーすらもカースト制はいいものであると言ってます。ちなみにガンディー自体は商人階層のバイシャーですね。ということで、次に、なんでヒンドゥー教はこのような極端な身分制を強いるのか、またどのような経緯でそれが出来上がったのかについて見ていきましょう。インドのカースト制は紀元前15世紀頃、インドの外にいたアーリア人が北西インドに侵入して、そして現地に住んでいたドラビダ人を征服したことに起源を持ちます。ドラビダ人を支配する正当性を持つために、アーリア人たちは自分たちは神に選ばれた民族であると言って、でそれを証明するためにバラモン教っていう宗教を立ち上げたんですね。バラモンってさっきのヒンドゥーの特徴で出たカースト制の一番上の身分の人たちと同じ名前ですよね。ということで、このバラモン教はヒンドゥー教の前身の宗教なんですよ。バラモン教においてアーリア人を神に近い特別な人種としてバルナっていう身分制を取り入れて、そしてドラビダ人を効率よく支配するための社会秩序を構築したわけなんですが、じゃあバラモン教ってどういう宗教かっていうと、バラモンっていうのはスペルで書くと BRAHMAN で、それをカタカナ読みするとブラフマンとなりますが、ブラフマンっていうのはウパニシャット哲学における中性的な宇宙の最高原理であって、でそれを男性的に神格人格化したブラフマーっていうのを崇める宗教なんですね。でこうしてブラフマーは造物主であるプラジャーパティとみなされることになると。まあね、意味不明ですよね。まあ、そうなんですよね。このバラモン教の考えってちょっと難解すぎるんですよ。バラモン教の考え方っていろいろと細々したのがあって、でそれをまとめたベーダっていう聖典があるんですけど、まあ、ちょっと民衆レベルにはそれは難しいよってことで、バラモン教は最初はなかなか浸透していかないんですよ。しかもいろいろと高尚な儀式も求められるしね、全然初心者に優しくないわけなんですね、バラモン教は。そんな中でインドにおいてはついに仏教が登場することになります。仏教の開祖は古代北インドの一部族であるシャーキヤ族のガウタマ・シッタールータですけど、彼が生まれたのは紀元前5世紀から4世紀の間と言われています。ガウタマ・シッタールータはバラモン教の一部の考え方を踏襲しつつも、僧侶や司祭たちの権威であったり、めんどくさい儀式であったり、あとカースト制度も否定して、儀礼や身分にとらわれることない自己の解放を目指すことが大事であるってことを説くんですが、この考えがインドの中で大ヒットをしたんですね。 で、これに困るのはバラモン教で権力階層にいた人たちですよね。当然自分たちの信徒がどんどん仏教に取られていってしまうと、なんでバラモン教から離れてしまうのかっていうのを考え抜いた結果、やっぱバラモン教ってちょっと難しすぎるんじゃないかと。一般家庭で儀式を実践するにはあまりにも厳かすぎるし、あとその根本にある考え方、聖典のベーダもちょっと理解されづらいしということで、ベーダをもっと簡易化して民衆に広めることを目指してマヌ法典っていうのが作られることになります。マヌ法典っていうのは民衆の守るべき生活規範を定めた聖典で、これによって一気にバラモン教は一般民衆にまで浸透していくことになるんですね。マヌ法典が作られたのは、具体的な時期は断定できないんですけど、だいたい紀元前2世紀から紀元後2世紀の間と言われてますね。そんでようやく4世紀頃になってくると、バラモン教は面倒くさい宗教儀式をやめて民衆生活に密着した大衆宗教へと変貌していくことになります。この時ぐらいから名前もバラモン教からヒンドゥー教と呼ばれるようになっていくんですね。ヒンドゥーっていうのは古代インドの言語であるサンスクリット語のシンドゥーから来ていて、でシンドゥーっていうのは水とか大河とかいう意味なんで、つまりこれはインダス川を指しています。でシンドゥっていうのはペルシア語になるとヒンドゥと呼ばれて、でそんでこれがギリシア語になったのがインドなんで、ヒンドゥー教っていうのはつまりインド教ってことなわけなんですよ。これをしてたらインドの宗教を間違えることはまあなくなりますよね。ヒンドゥー教では雷の神であったり水の神であったり火の神であったり、人間の身の回りにあって人々にとって身近な自然を扱っていて、自然っていうのは農耕社会にとって特にとても大事ですからね。そのことでより一般民主に広まったっていう側面があるんでしょうね。ちなみにバラモン教においては絶対的存在だったブラフマーは宇宙を維持するヴィシュヌ、破壊の神シヴァと同レベルであるとされて、というかこれら3つの神は本来一体であると考えられてるんですが、小難しいのは置いておいて、先ほどの火とか水とかの神よりも上位の存在として位置づけられてはいるんですけど、でも今ではヴィシュヌとシヴァは信者の人気が高くて、同じ最高神であるブラフマはちょっと人気が低いみたいです。なんでかよく知りませんが。ということで、ヒンドゥー教は4世紀頃から誕生して民衆に浸透していったよって話でしたが、逆に言うとそれまではインドは仏教はかなり隆盛を極めていたんですよ。その背景としては、少し時代は遡りますが、紀元前4世紀ぐらいのこと、古代インド社会にある人物が起こした行動によって激震が走るんですね。それは何かというと、アレクサンドロス大王の東方遠征。詳しく知りたい方はアレクサンドロス大王シリーズを見てもらいたいんですけど、この人ギリシャ社会からペルシャを滅ぼすために東方に向けて遠征して、ペルシャ倒した後もまだまだ遠征は止まらず、なんとインドにまで来てますよね。それまでのインドって小王国が乱立する群雄割拠の時代だったんですけど、アレクサンドロスっていう強力な敵が外の世界からやってきたことで、インドの小王国たちは危機感を持って軍事力をつけていって、でその結果インド社会で強力な国家が弱い国家を吸収していって、統一に向けた動きが始まるわけなんですよ。でその結果誕生したインド統一王国っていうのが、紀元前4世紀のマウリヤ朝であったり、1世紀のクシャーナ朝であったり、4世紀のグプタ朝であったり、7世紀のバルタナ朝ですね。これらの王朝に共通する特徴としては、仏教を国教としていたことが挙げられます。なぜかっていうと、ここでバラモン教、もしくは後のヒンドゥー教と仏教の考え方の違いがあって、バラモン教っていうのはブラフマンを最高神としながらも、その下に数々の神がいる多神教なんですよ。多神教って世界史を学ぶとよくわかりますけど、広大な領土を支配する王国が国教とするにはなかなか向かないんですよね。多神教っていうのはいろいろな神を信奉するのが当たり前で、人によってはどの神が好きとかどの神が好きじゃないとかやっぱありますんで、そうなると人々はまとまりにくいわけですよ。例えば AKB で昔神セブンって呼ばれたトップアイドルたちいましたけど、それぞれの神を推す派閥が形成されてるわけなんで、その状態でその人たちと仲良く一つの社会を形成しようとしてもできないでしょ。もう国王が前田敦子推しで大島優子が霊合されたりしたら、もうどっかしらで反乱発生しますよね。もうそれと同じなわけで、統一国家を運営するにあたってはやっぱ何かしら一つの神を信奉する一神教である方が便利なわけ で、そして選ばれたのが仏教であると。別に仏教は本来一神教でも何でもないけどね。でもブッダの死後はブッダの教えはもう姿形を変えて、でなぜかブッダそのものを信仰する宗教と変貌するでしょう。ということで、その仏教の力を借りて統一国を形成していこうと考えたのがインドの王朝たちだったわけですが、でもこれもね、結局なかなかうまいこといきません。というのもやっぱり地方においてはすでにヒンドゥー教の二次上規範に染まった社会があって、でそこに支配階層にいた豪族たちがヒンドゥー教で、さらに言えばカーストを捨てることにめちゃくちゃ反発したから。 統一王朝と言いながらも、やはり地方は様々な豪族がひしめき合う分権型社会が形成されていて、中央に力をつけていかれると地方でお山の大将をやっている豪族たちは困っちゃうわけですよ。当然だからインドを中央集権的に統一していきたい国王側と、いつまでもバラバラであったし豪族側の対立がインドはずっと続いていて、でそれが結局仏教とヒンドゥーっていう宗教的な争いに現れていたってことなんですね。でそういう意味で言うと、結局インドは先ほど挙げたような王朝はいつまでも王権が弱かったってわけですが、まあ、結局インドはアレクサンドロス大王の侵攻の後は外敵が来ない平和な時代がずっと続いていたんで、インド内部でまとまる必要がなくて統一を阻む動きが継続されていてしまったんですね。これがインドとは違うエリアで見ると、実は中国は途中までインドと同じような状況だったんですが、北方民族っていう共通の敵がいたおかげでだんだんと地方豪族の独立的運動は抑えられて、でやがて皇帝を中心とした強力な中央集権体制が築かれますよね。まあ、中国にとってはその時に利用した思想こそが儒教だったわけで、まあ、ここら辺気になる方は、歴史から読み解く中国人の価値観の動画を見てください。で、インドの話に戻ると、仏教を国教としたインドの統一王朝が崩壊すると、仏教はインドの中でものすごいスピードで廃れていくことになります。その後はヒンドゥー教の世界観の中で各地に独立した地方政権が乱立するようになり、インドは長いこと分裂時代へと突入していくことになるんですね。でその後インドが再統一されるのは16世紀に入ったムガル帝国になりますけど、ムガル帝国っていうのはイスラム教国教としておりましたが、まあ、結局これも仏教と同じくムガル帝国の支配下においてもインド人はヒンドゥー教を信仰し続けて最後までイスラム化することはなかったってことになります。でムガル帝国の後はイギリスによる統治が行われることになりますが、イギリスはインド人が反イギリスになってまとまることを避けるためにヒンドゥー教がイスラム教と対立するように宗教同士の争いを煽った経緯があるんで、まあ、つまりヒンドゥーはより一層強い炎となってインドに残り続けることになると。でその結果カーストっていう明らかに前時代的な制度も現代にまで残り続けてしまって、今なおインド社会において様々な問題を引き起こしているってことになります。外敵の侵攻があったかなかったかで国の在り方や宗教が大きく変わってしまうっていう、地政学と宗教が交わる話ってことで、まあ、個人的に大変興味深かったです。皆さんも何か思ったことなどあればコメントなどどしどしよろしくお願いします。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、 X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。